はようございます。今日は妙高人朝原才智さんを取り上げてみたいと思います。妙高人とは、例えば泥の中から美しい蓮が花咲くように念仏の教えに救われていかれた人々のことを褒めたたえて妙高人というのであります。妙高人と呼ばれた才智さんは幕末に島根県で生まれ、家業の下駄作りの傍ら、生涯10,000首とも言われる歌を残されました。文字も正式に習うことのなかった才智さんですが、その歌を見ますと誠に自由自在で、仏も煩悩も一緒くたにしてただ南無阿弥陀仏であります。それでいて、その言わんとするところが拙い文字を通してちゃんとこちらに伝わってくるのは不思議としか言えません。その才智さんの歌に、歩くのもまんま食べるのも仕事をするのも皆南無阿弥陀仏というのがあります。これはまことに不思議な歌です。つまり才智さんの生活そのものが南無阿弥陀仏の中にあるというか、南無阿弥陀仏の中で才智さんが生活しているというか、とにかくそういうことを歌っているのであります。まことに素朴な歌ではありますが、よく考えるとこの歌には私たちが漠然と念仏に抱いているイメージを超えたものがあります。現代人にとっての南無阿弥陀仏はどこかよそ行きです。念仏と現実の生活は全く別物で、たとえ念仏することがあっても仏壇の前に座る時ぐらいに思われています。ところが才智さんの南無阿弥陀仏は自分の生活全体を包む大きな世界が南無阿弥陀仏であります。その世界とは一体どういう世界でしょうか。親鸞聖人は念仏者に開かれてくる広大な世界を光る海に例えておられます。しかしその広々とした世界も、親鸞聖人が出られるまでは随分狭く考えられていたのです。例えば観念の念仏といいまして、仏のお姿を目の前にありありと思い浮かべたり、また座禅などして念仏の心を悟ってから申すのが念仏であるなどと思われていたのでした。それはちらっとでも心が緩めばすぐ転げ落ちてしまうような一心不乱の念仏です。しかしこういう念仏は自分の泣いたり笑ったりする私たちの煩悩にまみれた生活を捨てていく方向の仏道でありました。ところが親鸞聖人のたどり着かれたのは、ただ口に申すばかりの念仏でした。それは念仏とは自分が仏に近づいていく手段ではなくして、仏の方から私たちに近づいてこられる阿弥陀仏の呼び声であることに聖人は深くうなずかれたからであります。自分のところまで届いていた仏の呼びかけに、はいと答えるだけで聖人はもう十分だったのでしょう。そのはいが聖人のただ念仏という言葉です。我から仏ではなく仏から我へという大転換であります。それは私たちの日常生活を捨てていく仏道ではなく、仏の方が私たちの生活にまで届いている仏道の発見でもありました。さて、このことを私たちの生活に引き当ててみますとどういうことになるでしょうか。それは私たちの泣いたり笑ったりする生活、つまり南無阿弥陀仏とはほど遠いように見える生活の場が 実は仏の命の働いている現場であるということです。これは大変なことです。このように申しますと、今ラジオをお聞きの方の中には、毎日をもっと真面目に生活しなければならんと思いの方もおられると思います。しかし、それでは西一さんの南無阿弥陀仏の世界からまた外れていくように思うのです。歩くのもまんま食べるのも仕事をするのも南無阿弥陀仏というのは、私たちの生活のこの泣いたり笑ったりする生活がそのままにして南無阿弥陀仏であるということです。世界的な宗教学者であった故鈴木大拙氏は、どんなにジタバタしても南無阿弥陀仏の外には出れないんだからと語られていました。私自身も今日一日どうやらジタバタして日を送ることでしょう。しかし、それも南無阿弥陀仏の命に包まれていればこそのジタバタではないでしょうか。